はい、皆さんおはようございます、今日のメッセージのテーマは感謝の心、感謝について学びたいと思いますけども、その心はという感じですけども、いつもあの賛美していますこの曲がありますね。これ感謝の心というタイトルですけども、主を感謝しますと、すべての恵みを心から主を感謝します、命に勝るその恵みを感謝の心と、で感謝を本当にしましょうと、今年も感謝捧げていきましょうと、思いますけども、まず伝道の書5章の19節と20節こういう御言葉あります。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物であるとあります。神様は私たちに一人一人にですね、富と財宝を与えて、これを楽しむことを許されたとあります。富とその財宝というのは神様から与えられたものなので、決して悪いものではないんですと。ただ人それぞれその分というかな、そのものが定められているんですよと。自分の受ける分を受け、でそして労苦も喜ぶようにされましたと。苦労もあるけども、それに伴ってまた喜びも与えてくださいますよと。それがすべて神様からの賜物なんですと。だから人と比べるのではなくて、自分自身神様が与えてくださったものを必要なものとして、その与えてくださったことを感謝しましょうと書いてあります。そして20節、こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わないと、神が彼の心を喜びで満たされるからだとあります。神様から与えられたものを感謝して、そして喜んでいる人は自分の生涯くよく思わないんですと。こたつに入ってみかん食べながらブツブツ言わないんですね。神様が彼の心を喜びで満たされるからですとあります。そして、これあのフェイスブックで拾ったんですけども、幸せだから感謝をするのではなく、感謝するから幸せなのだと。見言葉じゃないですけども、これはすごい真理だと思いますね。私たちは状況が良いと、なんかこう、歌が出てきたりね、鼻歌が出てきたり、喜びが出てきて、感謝することもあるんですけども、そうじゃないときは、ブツブツになります。でも、実際は、感謝をするから幸せなんですよ、という。先ほど見言葉あったように、神様が与えてくださったもの、人と比べてじゃなくて自分に、必要なものを与えてくださったことを感謝して、そういう、生活をしていくと、本当に一時一時が感謝、そして幸せになっていくと、あります。で、テサロニケの5章18節、第一テサロニケですね、5章18節に、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることですと。すべてのことについて感謝しなさいと。例外はないんですね。良いことも、自分にとって良いと思われること、喜ばしくないこともすべて感謝しましょうとあります。で、喜ばしくないこと、まあ、いろいろあると思いますけども、人それぞれ、ね、背景あって、生活の中にもこれはちょっとしんどいなということもあると思うんですけども、ある女性が、クリスチャンの女性で、旦那さんがこうお酒も依存症のちょっと手前ぐらいまでなってしまったという生活がもう10年ぐらい続いていた人がいたんですけども、ずっとこうそれから解放されるように祈っていました。癒されるように祈っていましたけども、ある時にその御言葉からその感謝するということの大事さを示された時に、今までは自分の旦那さんについて癒しとかそういう祈りは求めてきたけども、感謝するということはしなかったなと思ったわけですね。 与えられた自分の、まあ、主人、その時に神様がこの主人ご主人にもその人生に何かしら、目的を与えて、そして祝福を与えようとしていると。でこの御言葉ですね、エレミアの29章11節、この御言葉から考えたわけですね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと。きっと、まあ、旦那さんにもそういう神様の計画がある。将来はきっと素晴らしい男性に変わっていくんだと。そういう信仰を与えられたんですけども、現実を見た時には横でいびきかいて寝ている旦那さんがいたと。その時に感謝しようと祈り始めたんですね。で隣でいびきかいている夫、いないよりはいない、おる方がマシなんで感謝しますと、ね、よそにはいかんと、とりあえず家に帰ってくるから感謝しますと、ね、土曜日にはより飲んで、日曜日はずっと寝てるので私は自由に教会に行けるから感謝しますと、そういう祈りになんとか書いていたと。自分でもちょっとなんか無理やりやなと思いながらも感謝して、思ってるうちにこうちょっとこう微笑みが出てきたと。それを横で見ていた旦那さんがですね、こう最近なんか夜中何ブツブツ言ってニコニコしてんねんということを聞き出した。だから神様はあなたを本当にそばに置いてくれて感謝なんですという話をできるようになってきたんですね。そうすると旦那さんもだんだんと変わってきたんです。そんなに教会へどこやったら俺も行ってみたいわということを言い出したと。そしてお酒から解放されたという。10年間ずっと神様には祈ってきたわけなんですけども、感謝の祈りではなくて、いやしてくださいとかね、ちょっと神様にこう不平もちょっとあったかもわかりませんけども、でも一時のそれを感謝して祈るということに祈りを変えた時にですね、神様が働かれた。感謝するということはですね、神様のそのされたことに同意するということになる、つながっていくんですね。神様が今置かれた状況というのは、神様が許されたことであって、神様に何か計画があるわけですね。ですから、そのことを受け入れて感謝するということ、神様に同意しますと。その時に神様を、じゃあ次のステップ行っていきましょう、行きましょうと、働いてくださるということですね。そして、なかなかそういう気持ちも、なりにくいかもわかりません。私本当に弱いですから、その時に、これですね。感謝は祝福の扉を開く鍵、奇跡を導くものと。そして感謝できない状況でも感謝すると道は開けていきますと。さっきの女性も無理やりでしたけども感謝する祈りに変えていきました。そこでヨハネの5章 2節から9節ちょっと読んでみたいと思うんですけども、さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入った者はどのような病気にかかっているものでも癒されたからであると。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた、よくなりたいか。病人は答えた、主よ、私には水がかき回された時、息の中に私を入れてくれる人はいません。行きかけるともう他の人は先に降りていくのですと。イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したという記事があります。38年間このベテスダの池にずっと旗に座ってたんですけども、足が動かないので治りたい思いながら、この池にさえ入れば 治ると思いながらも38年間も経ってしまったという男性がいました。非常に難しい状況ですね。動けないですから、水が動くのを待っていて動いたと思っても自分が行く前にも誰かが行ってしまった、そういう人生だったんですね。気がついたら38年経ってしまったと。逆に言うと、最初のうちは何か可能性を求めて座っていて、次の瞬間とずっと思ってたかもわかりませんけども、自分はもう足が動かないと。だんだんと動かないのが当たり前というような気持ちになってきたかもしれない。そう思っているうちに、どんどん時間は経っていって、気がついたら38年だ。自分の難しい状況を逆に受け入れてしまってたのかもしれない。ですから私たちも時としてですね、この難しい状況から解放されたいと思いながらも、ちょっともう無理かなという気持ちがちょっと芽生えてきてしまって、なんとなく受け入れてしまってて、これが自分のもう仕事みたいな形になってて、将来を思いながらも今見た時に、今にも納得という、そんな時がないだろうかと思うんですね。長く続いている問題とかですね、解決するのが難しいとか、で実際にこう助けてくれる期待もできないと、そういうような状況の時に神様は良くなりたいかって問いかけてくださるわけですね。その時に、はい、良くなりたいですと答えれたらいいんですけども、彼はこう答えたんですね。池の中に私を入れてくれる人はいませんと。良くなりたいですって言う前に、自分の状況、池の中に私を入れてくれる人はいないんですよと。自分の意思、気持ち、希望じゃなくて状況を説明したんです。もう複雑なことを説明したくなってしまった心境だったんですね。神様は良くなりたいか、イエス様は良くなりたいか、はい、良くなりたいですって言う前に、何かこう、人のせいにしたくなるとかね。私たちも会社が悪いとかね、政治が悪い、行政が悪いとかね、環境が悪いから、そういうことを言いたくなってしまうんですね。ここでイエス様も、いや、そんなこと聞いてへんしっていう気持ちになったと思うんですね。良くなりたいかっていう。はい、良くなりたいですと言える気持ちが大事だと思うんですけども、その良くなりたいかっていう気も、その質問の中にはですね、その今慣れてしまったその状況、生活から離れて新しく始めたい、変わりたい意思がありますかという意味と、病気が癒されるために私を完全に信頼することができますかという、そういう意味が含まれていたと思います。ですから、はいとね、もう癒されたいですと本当は言うべきだったかも分かりませんけども、彼はいろんな人のせいにしてしまった。でも実際はイエス様は癒してくださったんですね。実際そういう信仰がなくてもですね、不信仰な部分があったとしても、その神様の恵みというのはその不信仰を乗り越えて私たちのところにやってくる、そして恵みを与えてくださる神様なんです。ですから立ち上がって歩くことはできましたと。ですから私たちもその今何か試練の中にあるとか苦しい状況にあるとしても、ここから解放されますと、今年もう解放されてとかね、何か癒していただきたいところあるならば今年癒されますという、ね、そういう宣言をしてですね、決心して宣言する必要があると、そして次のステップに移っていく必要があると思いますね。この痛いところがなくなりさえすれば歩けるのになって言い続けて、もう何年じゃなくてですね、今年癒してもらうんですという、そのためにはどうしたらいいんでしょうかっていう、そういう方向に行きたいと思います。そしてもう一つヨハネにですね、この記事あります。2000人の人々をイエス様がその元い男だけで5000人、 男だけ5000人あの記事皆さん よくご存知と思いますね。ファンと魚の奇跡で、人が大勢集まってもうだんだん夕暮れ近づくなってきてみんなお腹空いてきました。そしてピリポどうしましょう、解散させましょうか言った時にイエス様がピリポに尋ねた言葉ですね。ヨハネ6章の5節、イエスは身を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか、どうしようかと、ね、相談の質問をしたんですね、イエス様が。ピリポ答えたのは200デナリのパンでも足りませんと答えました。どうしようもないという頭があったわけですね。難しい、不可能というそういう頭があって、否定的な思いあったのでこういう答えになりました。で、そばにいたアンデレもパン5つと小さな魚2匹では何の役にも立ちませんよねっていうね。アンデレはそこにパンがある、魚があるっていうのは分かってましたけども、数えてしまったらない、これはないに等しいなと、そういう答えをしたわけです。ここの今 現状ですね、私たちもその必要というものが発生したときに考えるわけですね。例えば経済的な必要とか心理的なとか肉体的な必要とか、教会の働きでしたらミニストリーのための何か必要がありますと、その時にイエス様はどうしようかって私たちに尋ねられるんですね。でもその時に私たちどう答えるかなってね、イエス様はこう、ね、期待して質問すると思うんですね。無理って言ってしまうのか、イエス様は何とかしてくれるやろってね、そういう単なる楽観的じゃなくて信頼してイエス様は何とかしてくださるですよねと期待するかどうかなんですね。イエス様はどうされたか、2匹の魚、5つのパン、そこにあったのはそれでした。あるものをイエス様は用いた。そして6章11節、そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられたとあります。ここで感謝を捧げてからと、イエス様自身が感謝を捧げてあるものを用いられたということですね。いや、食べる前には多分あのユダヤの人だから習慣で感謝を捧げたかもしれませんっていう方いらっしゃるかも分かります。でもイエス様ご自身が天の父なる神様にまず感謝を捧げてから、って食べたじゃなくて分けたんですね。分けていって、それがあまりあるほどのものになっていったというこの事実ですね。まず感謝を捧げてからあるものを用いていったという、ここは一つのポイントじゃないかなと思います。で、神様の恵みというのはもうすぐそばまであるんですね。そばにあるんですけど、なかなか私たちはそばにあるような気持ちになれないというか、それをなかなか発見できないというか、この間の祈りウォークというか、ね、で、あのみんなよく知っているコース、鈴蘭台からその兵庫に降りてくるその道、今まではあのずっと上から下に降りていたですね。下りながらこう歩くと、まあ、楽というか自然を楽しみながら祈りながらとか、そういうのができる素晴らしいコースがあるんで、ずっと上から下に行ってたんですけど、今回初めてですね、下から上登ってみました。で、思ったよりもきつかったんですね。最初登った階段でもうほとんどもう今日は無理と思ってですね、ここで U ターンするのは勇気ある撤退かなというふうな気持ちになってきたんですけども、で、ここでやめるのはもう自分の努力そのものしかないので、ここから先は、ね、信頼して期待してそして楽しんでいけばいいんじゃないかと、そうするときにこう 本当のその神様頼るというかね、そこからが信仰かなと、そんなことをこう学ぶときかなとか思いながらね、動きました。だんだんとこう息も整って歩けるようになったわけなんですけども、そうしてるうちにですね、菊水山、広取越を越えて菊水山があります。で、菊水山というあの昔神戸でですね、駅もあったんですけども、今は廃止されてるんですね。ですからホームは残ってるんですけども、もう駅はないと。で、その駅というのは昔あのちょっと、高校時代にですね、ブラスバンドやっててですね、コンサートの前に練習をしなければいけない。でも学校以外はもう当時は練習する場所がなくてですね、もうほとんどはそのコンサートの前の練習をする場所を求めながらですね、スタジオ借りるお金もないので高校生ですので、菊水山という駅に降りて、そこは何もなくてですね、でもう登山する人たちが降りるぐらいのそういう駅だったので、ちょうどいい場所だったんですね。でバンドの何人かがそこで降りて、で電車の線路の傍らでこう練習をしてた、そういう思い出のある場所だったんで、ちょっとこう懐かしいなと思いながら、毎回上から下に下るときにですね、菊水山の駅どこやったかなと思いながら、で位置的にはこの辺やねんけどなと思いながら、でも毎回ずっとそのまま降りていってしまって、あ、今回もわからんかったなで終わってたんですけどね。今回あの登っていくときにですね、ずっと登っていくと、そのままこの辺が駅やな思ったら、そのまままっすぐ見たら駅があるんですね。ずっと坂の上に駅がある、この駅やって、でなんで今まで分からへんかったなと思ったら、今までは上からこう降りてきてたので、こう降りるとこ右手がちょっと見えてなかったんです。ただそれだけ残ったんですね。でも角度を変えたらはっきりとこ見えてるわけですね。こっちが上がるとここに見えてる。だから、視点を変えると見えるものがあるということを何かそこで学んだような気がしたわけですね。下っているときはあるんやろうなという感覚だったんですけども、登るときにははっきりと見えた。神様の恵みというものもあるんやろうなというのは聖書も言うてるし、人も言うてるしっていう、でも実際自分で見たこと、感じたことあんまりない。でもそれに必要なのは視点を変えるという、それには必要なのは感謝、これが鍵じゃないかなと。鍵で持って開けたときに、まっすぐ見ているんじゃなくて45度右上を見てみとかね、そういう神様の声があるんじゃないだろうかと、その時にはっきり見たいものが見えるんじゃないかなと思ったわけですね。約束はあるわけですね。本当にそれを本当に自分のものにするには、その神様に同意しますという意味の感謝をして、感謝をするときに喜びがあるから感謝かな。で、そのときに賛美も伴っていくというからのじゃないでしょうかと。神様に感謝を下げて主のなされることを期待するということは大事じゃないかと思います。そして喜ぶことですね、一時一時を喜ぶ、この瞬間を喜ぶということが大事じゃないかなと。この時間も神様が与えてくださっているものなので、将来も感謝するんですけども、期待して感謝し、でも今与えられているこの瞬間というのも神様が与えられてくださった。今まあしょうもないけどもっていうふうに思ってしまうと、将来も何か期待できないとかね、今与えられた瞬間、今一緒に話している人を喜ぶとか、だから今はあかんけども的な発想じゃなくて、この瞬間も神様が何か計画があって用いられている、この一時一時ですね。だから買い物行ってレジ待つ時でも、自分のレジだけがなかなか進まないけども感謝します、この時を感謝して、何かしら意味があるんやないかなということを思い巡らしてですね、祈っていくうちに何か意味があったということですね。車を運転しているときは、なんか 自分のちょっと人格が変わるなということもあると思うんですけども、出て入れたらへんでとかいうそういう気持ちじゃなくて、どうぞという気持ちになると、向こうもすごいもう喜んでくれて、ああ気持ちよかったなとかね、人に与えていくというですね、そういうのも必要じゃないかなと。ロブは時々言いますね、あの自分の軽トラには EDC がついてないから、せんべい入れてるんですよ、わけのわからんこと言い出して、なんでとかだね。料金所でおじさんにお金払うときに、150円払うときに、一緒にせんべいもあげるんです。ほんだね、おじさんね、反応すごい。時々泣く人もおるね。で、もっぺん次のとき行ったときには、はい、お釣りとかで、お釣りないのにお釣りとかで、そのまま全部返してくれて、そんなこともある。その瞬間を楽しんで、自分が何ができるかなって、その与える喜びって。なかなか、普段、当たり前のように動いてしまうので、こう、与えることというかね、自分がもらうことを期待して、もらえなかったら、ちょっとこう、不平な気持ち、不満な気持ち。でも、与えていくと、与える人には、神様与えてくださるというかね。もらうことを期待すると、もらえなかった時に不満が出るというか、与えていきましょうというね。ですから、幸せの時、感謝じゃなくて、感謝するから幸せ、感謝、与えるから幸せになっていくという、それが一つのポイントじゃないかなと思います。で、神様を礼拝するために私たち一人ずつ、一人作られたわけなんですけども、礼拝イコール賛美、ね、今朝も賛美しましたけども、で神様に向かって賛美するということは大事で、そして賛美と同時に感謝することも大事ですね、とまとめていきましょう。感謝の心、足りないものを数えるのではなく、今与えられているものを数えて感謝する。で、一つ一つについて神様に感謝を捧げ、それを楽しみ、与えられたものを数えてみましょうと。で、感謝は祝福の扉を開く鍵、奇跡を導きますと。感謝できない状況でも感謝すると道は開けますと。これはこじつけではなくて、本当に神様が何かしら目的を持ってこの状況を与えてくださったということを受け入れて、同意して神様に感謝するときに道が開かれていきますよということですね。では祈りたいと思います。天の父の神様、天のあなたが私たち一人一人に災いではなくて祝福の計画を与えてくださっていることを感謝します。時として、本当に私今しんどいような状況、また体調あるかもわかりませんけども、それもあなたの許された頃と、そしてあなたが本当に良くなりたいかと尋ねてくださるときに良くなりたいですという、単純に答えることができますように、あれがこれがと理由を作る、その習慣から解放してくださいますように、あなたを信頼することができますようにお願いします。そして一時一時あなたの与えられた瞬間を楽しむことができますように、否定的な考えを捨てていくことができますようにお願いします。イエス・キリストの名によって感謝して祈ります。アーメン。